関西ビルトープレゼンツ、初夏の焼肉特集はい。ラジオ食堂主催の坂谷でございます。関西ビルトもですね、おそらく5回目ぐらいになるとは思うんですけれども、今回は、お馴染みのこちらの方に来ていただきました。
モテモテラジ袋、ブタオでございます。モテラジで検索してください。
そうですね。もう一方。
つい時のカルチャーボーイ、まさとでーす。おはようございます。あ、
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。焼肉は美味しい季節が近づいてきてますね。
季節なのあれ。
焼肉。
あ、すいません。適当なこと
言
いました。
焼肉の季語って何、いつなの？
6月
の。考えたことなかった。
一般的には冬と言われておりますね。うん、焼肉が一番美味しいのは。
僕もなんとなくそんな気がする。火を使うから。
火も使いますし、うん、豚とか牛とかが一番太るの冬なんで。
あ、そうなんやね。
冬になると脂肪を溜め込んで、ぶどまりが良くなりますんで、だから冬が焼肉が一番美味しい時期と言われますがね。
じゃあこれから季節外れてっていう感じないな。なんか嫌なこと聞いてしまった。
いえ、我々もね、いろんな話してきたわけですよ。関西ビル等として、で関西ラーメン等として、もはやつけ麺混ぜそばまで話しましたからね。次はもう焼肉しかないやろうと思いまして、皆さん、日本の国民食って何かご存知ですか？
ラーメン。
そう、ラーメン。
餃子。カレー。
餃子。
多すぎんな。
餃子。国民食といえば、普通に皆さんパッと出てくるのが、ラーメン、寿司、カレーやと思うんですよ。日本の国民食って。すき焼き入るんですかね。ラジオ食堂としては、国民食は、ラーメン、寿司、カレーって言ってて、その根拠としては、専門の漫画があること。
カレーやったっけ？
カレーの食卓とか、最近もカレーマンとかあるし、ラーメン漫画。
そうなん言うたら、焼きたてジャパンとかあるやん。
焼きたてジャパン。
だからあれは、パンっていうのは西洋のものって言われてるけど、ジャパンを作らなければならないっていうテーマ。
焼きたてジャパンの説明いらんねえ。そんなもん。
僕はベーコンエピが好きです。で、今日は何？そう。パンで1時間半ぐらい。
いや、だから、焼き肉って。そう、ジャパンの話は元いらんねえ。で、一般的には、ラーメン、寿司、カレーってことになってると思うんですけども、おそらく、これに次ぐ日本の国民食といえば、焼肉なんじゃないだろうかって思いましてですね。じゃあ、ラーメンの次は焼肉だろうと思いまして、実は先ほどチャット GPT に聞いてみたんですね。現在の日本の寿司、焼肉、ラーメン、カレー屋のそれぞれの店舗数を教えてくださいって、まああくまでも推定店舗数ではあるんですけど、チャット GPT がね、弾き出した
食べログ登録だけでもいいわ、
個人店を含む業態全体のおおよその店舗数ということで弾き出してくれたんですけども、店舗数で言うとですね、1位ラーメン、3万から3万5000店舗で、
確かにうどん屋より多い感じやもんな。
ねえ。で、2位が寿司屋。それが2万5000か。
そんな多いか。
3万店舗。
あ、そう。まあ確かに、どい中でも寿司屋ある感じすんもんな。
そして3位がね、焼肉なんですよ。2万店舗から2万5000店舗。
まあカレーは好きな気がする。まあカレーね、
で、4位がカレーが8000から1万2000。これ、
あ、でも4位なんや。
これあれです。
でもなんかインドカレー屋が多そうやな。
あ、そうそう、それも含みますけども。ということで、焼肉がね、カレー屋より店舗数多い可能性が、
ああ、なんかでもそれはそう思う。
うん、ですよね。
なんかその、カレー屋ってそんなないもん。
逆に焼肉屋はそこら中にあるっていう印象ありますもん。
絶対あるって感じする。それなりの街やから、飲み屋街とかね、絶対あるもんね。
はい、だから焼肉は国民食と言っても過言ではない。
確かに。僕もね、実家が焼肉屋やってましたからね。
あ、そう。
何を隠そう。
そう。豚尾さん焼肉屋やってたって。
そう、うん。なのに季節知らなかった。
諸説ありますからね、そういう時は。
うんうん、ということは、今回は焼肉特集なんですか？
って言うたや
ん。ちょっと、ミャウダー追悼特集するにはちょっと遅すぎませんか？
確かに、ミャウダーはもう、よく考えてみたら焼肉屋でしたね。
そうそう、そうですよ。そういう方がね、いらっしゃいまして、豚尾さんがやってたモテモテラジ袋にもよく出演なさってた方なんですけども。
よくでもない出演の仕方やったけどな。
あ、はい。で、
はい、
焼肉特集をしなきゃいけない。しかし、ラジオ食堂は、実は、焼肉屋行ってる人間が実はあんまりいなくて、おそらく、
そういうこと、普通行くやろ。
高谷が、いや、うん、はよく行くんですけども、他のメンバーあんま行ってないっていう現状があって。うん、
国民食なのに。
そう。 今日関西ビール党の出番だろうと。さっきもちょっと話出た通り、豚尾さんは実家が焼肉屋でしたし、マサトさんも焼肉大好きで有名でしたんで、まあこれで焼肉のことは全部しゃべ
る。いろんを唱えてももう話が前に進まんから。
2時間、2時間経つから、
ね、焼肉大好きマサト君で言えばそれは。
そうや。あの、さっきから話が進まへんねん、もう。
うん。
混ぜっかですからね。
続けて。
はい。焼肉のことやったらもうこのメンバーで全部語れるんじゃないかと思いましてね。今回始めさせていただきたく思います。うん、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
うえい。
まあ、まず、焼肉屋の特徴から聞きたいと思ってまして、普段、まあ、いろんな焼肉屋行くんですけども、焼肉屋って、さっきも言った通り、店舗数がやたら多いと。じゃあ、あの、その中でも選んでいかないといけないんで、だから、こういう店がっていうところで、あの、坂田には、ちょっと古臭い価値観かもしれないですけど、焼き台は七輪で、ホルモンがうまい店。ここは外せないところだと思ってるんですよ。
あ、なるほどな。
ここ、結構議論になると思うんですけど、炭火がいいか、ガスロースターがいいかっていうのは、一般的には、なんか炭の方が高級そうっていうのもあるんだけれども、専門家の中にはガスロースター、ガスで火力が安定してる方が、アベレージでは高い点数出るんやっていう話もあるんですけど、ただ、僕の場合、焼肉屋に対しては、正直もう、あんまり普通の肉は求めてないというか、もう、普通の肉だったらね、正直家焼肉の方がうまいっすわ、実際。家で焼いた方がうまいんで。
まず普通の肉ってなんやねん。
普通の肉ってあれカルビとかロースとかですね。あのいわゆる小肉と言われてる、う
ん、あの赤いやつね。
そう、赤いやつに関して
はレバーじゃない赤いやつ、
ね。そうはもう花マサで買ってきたやつ焼いた方がまあ大体うまいっていうのがあるんで。
フライパンで焼いてうまいってこと？
フライパンじゃなくて無煙ロースがあるんで韓国製の。
だからそれ持ってんの少数派ちゃうん。
ザイグル
やったっけ？って
やつ持って。てるんで、それ買って以来もう焼肉屋っていうのはホルモン食いに行くとこで、ホルモン食おうと思ったら炭火の方がうまいから、やっぱりね、家焼肉で普通の肉は焼いても別に美味しいんですけど、ホルモンはどうしても炭火で焼いて炭の香りでホルモンの臭みを消していかないと美味しさが出てこないとこがあるんで、だから僕はそこら辺が焼肉屋選ぶ
こだわり、
そうですね、こだわりにはなってきますね、
うん、
いやそれももう本当にね、その争点をうまく言ってくれたなという感じするんですけど、僕はもう近年、うん、その焼肉屋結構取材行ってるんですよ。
取材
昔はその実家が焼肉屋っていうのもあってあんまり興味ない分野ではあったんですけど、
うん、
食べ放題がまず好きっていうのはまずあります。
そのジャンルもあった。
そうそう、食べ放題
って。ちょっと待ってください。最初にいいですか？
はい。
うん、豚尾さんって豚尾ってハンドルネームになったきっかけって牛肉嫌いから始まってません？
別に牛肉そんなにうまくないんじゃないのみたいな、焼肉で。
うん。
おぉ。で、そんな話も。
今、
で、しかも、その焼肉屋さんで、焼肉屋さんやってたわけやから、
うん。
別に日常的に食えたわけよ。
うんうんうん、うん。
焼肉を。
そう、食べ過ぎて嫌いになった感じ？
別にうまくないなって。そんなに。
うん。
いや、だからそんな僕が、ここ美味しいなっていうところ美味しいんですよ。
わかるわかるわかる、それは。うん。うんうん、
でも、豚バラがあれば豚バラ食いたい気持ちもあって、豚バラがうまい店もポイント高いんよ。で、豚バラってあんまないのよ、うん、焼肉屋さんに、うん。あるとこもあんねんけど、それはもちろんね。
は、
う、
い、
ん。
あ、でも、豚バラにこだわって出してくるとこは少ないイメージはありますね。
うん、でしょ？だから、まず、食べ放題結構好きなのは、
うん、
豚バラ置いてる率が食べ放題なぜか高い。
高い。
まあ、普通の焼肉屋さんには豚バラ置いてないこと多くて、トントロしかないみたいなのが割と多いパターンなんですけど、うん、なぜか焼肉食べ放題になると豚バラメニューにある率高いんよ。
高い。そうですね。鶏皮とかもありますね。うん、まあ焼肉食べ放題って豚と鶏食いに行くとこっていうとこもありますもんね、あれは。
一時期沖縄のバンボシュって言われるところはね、もうめちゃめちゃヘビーローテしてたぐらい全店回ったとか。
バンボシュ。
よう知ってんな。
お肉 くは万歩し。
そう。
そういう歌があるんですね。
大道門の千円食べ放題とかも20年ぐらい前はめちゃくちゃローテしてたんですよね。
はいはいはい。
で、そこも豚バラがすごい美味しかったという。
大道門で食べ放題なんかあったんですね。
あったんですよ。大道門のね、焼肉屋って名前やったかな。なんかそういうやつで
千円。焼肉屋っていう。
いや、そう、焼肉屋って名前の大道門の出してるブランドやったんですけど、多分今ないと思うんですけど、ランチ1000円か1100円とかで食べ放題やったんですよ。
いや、安いですね。
そこの豚バラもめちゃくちゃうまくて、めっちゃ食べてたんですけど、それぐらいまあ、豚バラがある焼肉屋はまず、問答無用でポイント上がるっていうのはあって、食べ放題も、だからそういう意味で好きやし、二重の意味で好きですよね。食べ放題はいっぱい食べれるっていう意味でも好きやし。で、食べ放題じゃない場合としては、まあ、美味しいとこが好きって言ったら身も蓋もないんですけど、安くて美味しいとこが好きって言ったら。
みんな好き。
ただ、どこが美味しいんだっていう基準点示さないといけないやん。
はい。
うん。
で、いろいろなんかこう、あれこれあれこれ、ね、いくつかの店取材した結果よ。
はい。
うん。
たどり着いた一つの目安というか基準点みたいなのがあって、
はい。
はい。
大体美味しい焼肉屋、これもう、坂谷氏に真っ高対立なんですけど。
うんうんうん。いいですね。
美味しい焼肉屋って、ガスのとこが多いよなっていう。
まあ、それはよく言われますよね。東京とか大阪でも名店と呼ばれている店は案外ガスロースター多いですね。
そう。鉄板のスリット入ったあのやつで、うん、ガスでやってる。まあ、網であってもガスやったりとか。
あばら骨っぽい鉄板よね。
そう。そうだね。
角の取れたスリットの入った。
うん、網じゃなくて、ほんま鉄板のあれね。
そう、うん。速攻みたいな感じね。穴が開いてるみたいな感じの。
ああ、そう
これ、これ僕のこだわりから導き出したわけじゃないんですよ。いろいろ食って、ここうまかったな、ここ普通やったなとかって、こうやってた時に、
うん、
いや、ちょっと待てよと、うまい店なんかもう、ほぼガスやんっていう。
うん、になりがち。うん、確かに、それは。
いや、全然意義なしです、う
ん、
僕も。
で、ここなんか雰囲気だけやんっていうとこ、だいたい七輪やなって。
それ、まあ、それはね、まあ、わかりますよ。
七輪って、例外もあると思います。七輪でうまい店もあると思うんですけど、あと、ちなみに僕の実家がやってた焼肉は七輪なんですけど、
そうやったや
例外もあると思いますが、もちろん。
うん、
七輪はハッタリに使われてるなっていう。
いや、なんか店の外でさ、その炭いぶったりとかして、パフォーマンス的にさ。
そうそうそうそうそう。焼肉の際を見
出すのって、うん、うちはこだわってますみたいな。うん。
結構難しいじゃないですか。わかりやすい際なんやなっていう、うん、七輪って、
うん。
熟成肉と並ぶ時代のサインっていう。
そうそうそうそう。ぶっちゃけ炭火って、さっきも言ったように安定しないから。イラつかされること多い。
うん。出てきたばっかりの時はね、炭が弱いからなかなか焼けへんし、後半になってきたら炭火強すぎて、すぐ黒焦げになっちゃうし。
火事なる店あるじゃないですか。火事なる店あるで、てっちゃん大きすぎて火事なるって、豚バラとかてっちゃんとか大きすぎて。
それ、ウグイスダニエの話や、去年の。
いや、これって全国で起きてるんですけど、
うん、
氷置いたりしちゃったりしてね。
うん、そうそうそうそうそう。うん、いや、でも本当に、長らく安定して営業して、定評ある店ってマジでガスやなっていうの、
うん、それはよく言われる。
でももし隅のとこでいい店があるとしたら、これ見分ける目安として皆さん覚えといてほしいんですけど、
お
出てきた瞬間にカンカンに怒ってるというか、
隅がね、
うん、マックス火力で出してくる店があったら、ちゃんとこだわってく隅出してんなっていうのはあると。
あ、なるほど。
しょうもない店のホルモン炭火焼きの店はホルモンが焼けないのよ。
まあまあまあ、そうですね。
いつこれ火つくのみたいな。
そうですね。でも、豚ホルモン系は炭多い気しますね。
そうそうそうそう。
北海道にあるような。
あ、あるね。あそこはいい
ですよね。旭川ホルモンとか、うん、ね、札幌にも、ババホルモンも、札幌にもね、そういう、あれね、豚ホルモンミックスを塩と味の素だけでどちゃって出してくるような店ね。
そうそうそう、そう。
あれ系は炭多い気しますね。だから。
多いけど、それはその元の名店がなんか、歴史的な経緯で炭を使ってるのにを真似してるとこが多いと思うんです、スタイルとして、
うん、
無批判に
無批判
で、そういうところははっ ったり感があるとこ多いと思うんで、裏切られる可能性はあるなっていうのは、あると思う。
あの、昆布水つけ麺みたいなもんですわ。うん、新進気鋭の炭焼肉は、
昆布水、
うん。あ、そうそう。だから昔から炭やってますってとこは、悪気ないとこがあると思うんですけど。
悪気ない。うん、
でも、新進気鋭の店って炭がむしろ多いんよね。
ああ、まあ。
ちょっと焼肉店やろかっつってことって、安易に炭チョイスするから。
いや、ほんま、新進系の店が、ね、うん、そう、ありますよね。
新進系のところは逆にガスロースター用意してたら、うん、こここだわってんなって思った方がいいかもしれない。
なあ。
普通は炭にするから。
悪口は止まらない。
これはあの、単なる結果論で言ってるんで、ガスのとこ多かったっていう、いい店、うん。
まあまあ、でもそれは統計的に、まあ、そうなんでしょう、きっとね。
で、そのせいで、うん、なんか炭の欺瞞が分かってきた。
悪口ついでで、昆布水つけ麺の悪口も言うですいませんでした。
あ、いえ、
そうだよ。あと一つだけ好きな。ランチがある店。うん、
ああ、いいですね。
うん。だからさっきの食べ放題も大体ランチあるんですけど。
ある。
まあないとこもあるんですけど、でも、ある店とない店やったらある店の方が絶対好き。これはあった方が嬉しいっていう意味で。
単純にね、安いですからね、ランチに行くと。そ
う。ランチのある店は名店やっていうつもりではなく、同じ名店やったらランチのある方が好き。18時からしか食べれない店と、お昼から食べれる店と絶対後者の方が好きっていう。
でもランチある店、結構少ない気がしますね。
そうそうそう。
半々ぐらいの割合かな。
この取材のために。
取材のために。
京橋の、明月館京橋店。
うんうん。
で、大道門京橋店。
大道門京橋店。
で、松井っていう京橋特有の焼肉屋があって、3店結構近いところに並んでるんですよ。
はいはい。
全部のランチ食ってきたんですよ。
おー。
っていうか、その3店って京橋のあの駅の近くの代表する焼肉屋と思うんですけど、
うん、
3社ともランチやってるっていうのは何かあるなっていう、さすがすごい。すごい店だぜっていうランチをちゃんとやってるっていう。
まああと京橋ビジネス街ですからね、需要があるっていうのもあると思いますけどね。
ランチやで大満足でした。
よかった。
ランチやろう焼肉が最高ってなってる。
焼肉ってさ、
うん、
調理的には切って出してるだけやんか。
まあまあ大雑把に
言えば。うん、まあまあ、うん、ざっくり言ったらね。うん。うん、なので、パスタ作ったりとか、
はい、
まあラーメン作ったりとか、に比べて、
うん、
割と仕事的に体の負担少ないと思うよね。
うん。
割とおばあちゃん一人でやってる焼肉屋とかが結構、あるなぁと思ってて。
ある。
年寄りの店あるなぁ、
うん。うんうん。ラーメン屋さん以外で、うん、あれいくつぐらいやろうなぁ。25歳ぐらいかな。兵庫県の真ん中ぐらいの田舎の町にまだ住んでた時に、
うん、
重曹に行ったのね。
うん、
背伸びして、一人でなんか外食してみようと思って。しかもチェーン店じゃない店に行ってみようっていうので、
は
い、
うん、
重曹で入った焼肉屋さんがおばあちゃん一人でやってるお店で、もう今ないねんけど。
ない。
うん、うん、そこの思い出がもうすべてかな。
そこが焼肉感を作ったよな。
そうそうそうそうそうそう。とびきりビールも美味しく感じたし、
うん、
よかったのよ。
ああ、
なんかないの。
うん、ガスのロースター。
ガスね。
うん、うんうん、
でもババア焼肉はうまいと思います。
うんうん、
まあなんでかっていうと、単純に、長いこと繁盛してやってるからだとは思うんですけど。
そうそうそうそうそう。
僕が住んでるうぐいす谷駅から、ちょっと北に行った時に、はい、三河島コリアンタウンがあるんですけど、
うんうんうん、
そこのコリアンタウンの焼肉屋、大体回ったんですけど、で、去年に。うまい店、大体ババアでした。
ババアやったってこと？
あ、そう、ババアが切り盛りしてました。うん、うまい店は。
うん、
昨日、豚尾さんが取材に行ってるっていうんで、まあ俺もちょっと取材行こうかなって思って三河島の焼肉屋昨日行ってたんですけど、
うんうん、
よく考えたらそこもババア二人でやってました、
まあ、単純な適者生存じゃないけどババアなるまでやれてるっていうことは意味する
そういう
まあ乱暴な言い方したら切って出すだけやからね、生存バイアス、うん
うん、
まずかったらババアなるまでやれてない、
うん、っていうのがあるからそれは見分けるのに一つの指標になるかもしれないですね、
うんうん、まあ、ガンガンフライパン振ってってする料理屋さんではないよね。焼肉屋さん。
いやいや、だから中華屋は真っ先にあれやからね、チャーハンがなくなるからね。
検証やしようからね。
年置いてくると、大盛りチャーハンやめましたってなってきて、閉店サインやからな。中華屋。お好み焼き屋はね、もうババアが多いんですけど。
確かに。
あ、 そうやね。
別にうまいとは限らないっていうところがあって。
いや、でも、お好み焼き屋も確かにババアが多くって、それはさっき、マサトさんが言ったみたいに、調理の負荷が小さいからかもしれないし。
うん、まあ、放置が多いもんね。放置時間も、
ね
う
ん。
そうそう。
そうそうやね。うん。低温料理やからな、お好み焼きは。
低温料理。
先週、お好み焼き屋行ったら80歳のババアが一人でやってた。ワンオペで。
あれ、あんだけストップウォッチで測ったらだいぶ出てくるの遅いと思うね。他の料理屋さんに比べて。
ああ、
でもお好み焼きがなんであんだけ待たれるかって言ったら、うん、調理過程が見えてるからやと思うね。
ああ、はい、
なるほどな。はよせえやって言ったら、うん、いや、食ったらって言われたらめっちゃ困るって、
うん。そうそうそうそう。中半熟で壊されてもっていう。
なるほどね。人はちゃんと理由があれば待てるって。
そうそうそうそうそう。
騙されてるわけじゃないという。あの、まさとしが焼肉店をあちこち行ってレビューするんだとかって言って、同じものを頼み続けるとかって言って。
あ、やったね、昔ね。
そんなことしてた
んで。やってたんです
よ。そうそうそう。それを呼びかけられて僕も真似してずっとやってたのよ。
そう、この回ね、焼肉特集で ラジオ食堂に呼ばれて、はい、その資料をある、僕書きまとめてたから、それ。
おぉ、すごい。
あるかなって思って掘り返してんけど、うん、なんとかノート。
エバーノート。
エバーノート。うん。に書いてたんが、もうないのね。
エバーノートが、
ね。懐かしい。
懐かしい。エバーノートって、もうサービス自体がもう終わってんのね。
いや、使え。
僕が住んでる池田市石橋って町は、焼き鳥屋さんも、焼肉屋さん も多くて、で、焼肉を、どこが一番コスパと味と、一緒のこと言ってるか、うん。
まあまあ、
いいかな
と。いやいやいや、まあまあまあ、コスパと味は違うからね。
絶対頼むもん決めててん。ハイボール2杯と、ハラミと、てっちゃんと、塩タン、塩タンかな、まあまあまあ、
固定メニューがあって、できるだけ同じように頼んで、お腹いっぱいになるかと、金額と味をこう評価しようみたいな。
まさとさん、焼肉大好きじゃないですか。あの、さっき、モニモニ言ってたけど、めっちゃ好きじゃない、
うん、いや、でもそれのおかげで近所の店とか行けたからね。
うん、うん、うん。
豚尾さんの近所の店に
行った。そうそう、近所の焼肉屋なんて行くつもり全くなかったんけど、うん、それ振られたから近所の店割と回ってったからね。
まさとさんと豚尾さんと二人で。
いやいや、その言われたから、ね、自分の地元も。あ、だからまず手近なところから行
った。豚尾さん
で。そう、寝屋川。
そうそう。二人でやってたんだ。
前からあるけど、地元の店でなんか侮っていかないじゃないですか。
それはありがちね。本当に、
うん。
でもおかげで、それのおかげで結構近場の気になる焼肉屋っていうか、ここなんかすごそうやな、みたいなとこって、ある程度回ったから、ああだこうだ言えるっていう。
坂谷お兄ちゃんとは全然分からへんところで、僕ら二人でラジオ食堂やってたんだよ、当時。5年ぐらい前
から。しかも別にそれを発表するわけでもなく。
割と最近。
うん、
で、その結果として、一番良かった店とかあるんですか？
良かった店か。悪かった店はすぐ言えるけどな。情熱ホルモンです。
情熱ホルモン。
情熱ホルモン。
懐かしいな、情熱ホルモンって。
最近情熱ホルモン最近見ヒットはね。
あのね、一人前の量が少なすぎる。
あ、まあまあまあ、それが売り、逆に売りやった
もん、うん。結構高いからね、情熱ホルモンね、うん。美味しいとこ教えてくださいよ。美味しいところ。
どこ？
難しいな。うん、まあ、それぞれいいとこあるからね。
名前がパッと言われへん。うん。
でも今ので分かったのは、まあ、佐藤氏の焼肉の食べ方っていうのは、
うん、
はい。
てっちゃんと、タンと、
うん、
ハラミ。
ハラミを食べるっていう。
ハラミ。いや、まずハラミですね。ハラミなの。とにかくハラミなの、僕は。
ああ。
なるほどな、まあ。これはこだわりな。
ハラミ。
ロースカルビーはごちそうすぎて、なかなか頼まない。
うん、まあ、ハラミもごちそうやけどね。もうだいぶ、うん、ロースカルビーよりハラミの方が高い店は多くなっちゃったもん、ね。
あ、そうなの？
そうな
の？ハラミってなんか大体安いか安杯な感じするけどな。
それはあれかな。
高い店あんねん。
関東と関西、でそこら辺事情違うか、ね、
東はそうなんや、東は僕あんまり行ってない
の。東は、はい、ハラミの方が高いケース多い。
マジの？マジ
の？多いっすよ。
じゃあそういう店の安排って何なの？
僕は大体、まあ、ホルモンいくつかつまんだ後にツラミとか行きがちですね。
あ、ツラミも安いケース。
ツラミは安いケースが多くて、ね、赤い方の肉も食べたいなってぐらいで、たまに頼むがどうすぐらいで、カルビはめったに頼まないのと、花見は単純に食べた たいけど高いから頼まないっていうケースが多いから。
はいはいはい。
思ってんけど、焼肉ってそんなしょっちゅうしょっちゅう行かないのね。
うん。
まあもちろん。
その調査してた5年前に比べて今は本当に特別な時に行く感じ。うん、一人焼肉もあんましなくなっちゃったし。だから値段見てないね。食べたいものを頼むって感じ。
何が食べたいんや。
で、カルビが食いたいってなかなか思わへんな。うん、それは年齢的なもんかもしれへん。
年齢的
な。いやでもカルビは基本的に裏切られるから頼まない。
ハラミやな。やっぱハラミやな。
ハラミ安定してるからね。
あ、ハラミは安定してるけど、うん、カルビはね。
どぶれるからな。
そうですね。
ゴミみたいなとされる時あるからな。
いや、マジで。本当にゴミみたいなカルビ出てくる。特に。
骨付きカルビとか、うん、多分、下手したら20年ぐらい食うてへんかもしれへん。
流行りの問題かな。骨付きカルビ流行ってた時期、もう、なんか、平成初期って感じがすげえする。
確かに最近あんま聞かんな。
だよな。プレステ1の時期やな。
もっと前かもしれない。スーファミの時代かもしれない。うん、あの、骨付きカルビって。まあでも、ハラミの方が、それはもう安定感はありますよ、そんな。
うん。
僕、ロース頼むんも、カルビが安定しないんで。
う
ん、
ロースは安定やな。
ロースを頼むいがちっていうのはありますね、うん、それは。
カルビはマジで、カルビがあかんわけじゃないけど、ゴミみたいなカルビ出す店が多すぎるんで、やめた方がいいと思う。信頼できる店のカルビやったら別にどうぞ食ってくださいと思うんですけど、うん、マジで油の塊みたいなの出されたりとかするんで、
うん、
で、そういうカルビ食って胃がもたれましたとかって、それ当然やろって思う。カルビにこと書いて、切って捨てるみたいな場所、部分出すとこあるよね。
よく言われる話ですけど、うん、カルビって部位の名称じゃないですからね。かなり広い範囲の、油が強い赤肉やったら、全部カルビと呼んでよしみたいなノリがあるから。
ね、なのに、あの一部分赤いからここ肉だろうって言ってスライス出すやついるよね。ほんで、揚げ句の果てになんか刺しがめちゃくちゃ入ってて、高級だみたいな感じ。違いが起きるっていう ねいやそれ単なるゴミやからっていう
ちょっと
あの白い肉出てきた時はね疑った方がいいよ。白くないからちゃんとした肉そんなん食ったら絶対腹下すよ。
まさにスタミナ太郎のカルビはそんな感じでしたね、うん、昔は。
絶対豚にした方がいいです。
あ、スタミナ太郎でも豚バラ置いてましたし、そうそう豚バラの方がうまかったし。
カルビ頼むぐらいやったら豚バラ頼んだらド安定なんで。
ああ、ここまで話してて、3人とも安定をめっちゃ求めてるっていうのが、うん、まあまあで
いい。まずいもん食いたくないもんね。
うん。まあなんか。
いやだからもっと言ったら、スタミナ太郎行くんやったらシャブ用行きたいぐらいの話やで。
シャブ用行くんやったらシャブさえ行きたい。
今からシャブの話します？
いやしませんけど。
いいあでもシャブシャブの話しないけど、あのマサトシと一回行ったことあるんですが。
はい、
あ行ったね。佐藤やろ。
佐藤そう。よくわかったな。佐藤の、うん、あの、しゃぶしゃぶみたいな焼肉みたいな、よくわからんやつ。あれうまいね。
うん。あれは悪くない。いや、鍋がね、
はい、
ドーム型になってて、
はい、
上で焼肉を焼いたら、その油がね、うん、下に落ちていくわけよ。
はい。
そらね。
で、そこには、油が張ってて、油が湧いてて、
はいはいはい、
そこに、薄切りの肉を、しゃぶしゃぶして食べれるっていう、焼肉としゃぶしゃぶを同時にやるっていうのが、里式焼肉？里式しゃぶしゃぶ？
まあ、肉も、しゃぶしゃぶっぽい肉頼むこともできるし、焼肉っぽい肉頼むこともできるし、みたいな、そういう。
うん、
豚バラももちろんあるし、みたいな。
うん。
で、サイドメニューもめちゃくちゃあるっていう。ね、値段もね、安いくて食べ放題なんですよね。外のあの、里式焼肉とかいうやつ、興味あって、あの、またとしと言ってんけど、全然悪くなかった。
食べましたね。
そう、はい。そう。全然悪くなくて。
僕、その時、通常の発作めっちゃ出てて、汗引きずりながら外まで歩いたん、思い出すわ。
佐藤って変なとこにしかないからな。
そう。
まあ、まあ、あと、西日本の方が多いかな、佐藤は。
あ、そうなんや。
あの、関東にもあるけど、ちょっと待ってくださいね。佐藤式焼肉ですか？知らない。佐藤式焼肉ありますね。
はい。
佐藤フードサービスのページ見てますけど、なんか焼肉エリアとお鍋エリアってやってて、
しゃぶしゃぶ、
しゃぶしゃぶも楽しめますって書いてある。
なんかね、なんかそのジンギスカンの鍋のね、あの、たまるところが鍋になってるみたいな。
うわ
そこになんか出汁ありますみたいな感じで。すごいよね。
これは、あ、しかも食べ放題。
そこに野菜をガーってこうね、 掘り込んどい
て。で、食べ放題やしね。
うん。すげえな、これ。
ある種ね、もう、甲州、もう完璧みたいな。
どっちが甲でどっちが州なんや。わからへんけど、甲州完璧な。あの、
しゃぶさいとかしゃぶようとか、みたいな、あの、四角いやつに肉入ってくるんだよな。
ああ、はいはい。肉を運んでくるお皿がね、あの例の。
猫型ロボットではないけど。
うん、四角いやつ。
あの四角いやつな。おなじみの。うん、あの、しゃぶしゃぶ食べ放題の、あの、もっと前からあった店もこんなんですよね。
じゃあ、食べ方で言うと、もう必ず喧嘩になる、塩かタレかっていう話します。
はい。
あの、
塩派タレ。
僕は、タレ派になりたい塩です。
なんだそれ。でも、ほとんどの焼肉屋って自慢のタレを出してるわけやから、塩で食べるってなったら、もうそれ拒否して勝手にテーブルのやつかけて食ってるっていう状態ですよね。
そう、そうなんですよね。
ババホルモンみたいな、ああいうなんか元からそういう店以外はもう、
ほぼ焼肉屋。以外はタレかな。
まあ僕は基本全部塩で頼んでしまうんですよ。塩味の方が好きっていうのと、あと
少数派なんはちゃんと理解してんねん。
もちろん理解してて、うん、タレだと結構食べ続けてるうちに飽きてくる方なんで、タレの味に対して、だからいろんな人から品種を買いながら僕は塩を頼みがちなんですけど、ただ、うん、まさにさっき豚尾さんが言ったことが僕が思ってることで、塩で頼んでたら焼肉屋来て肉切って出してくるだけやんけってなっちゃうんで、
あのその店の工夫とか何も、そうそう、何もわからない、あの
店の差異がマジでないやんってことになってくるんで、うん、だから塩とタレをバランスよく頼みたいなっていつも思って言ってるん、
あの、
塩派です。
僕、焼肉も焼き鳥も絶対タレやからな。
やっぱあの、ごま感とニンニク感の塩梅、うん、それ、うん、全然店によって違うから、それを楽しみたいかな、
うん。いや、っていうのも理解してるんで。
で、なんか昔ながらの焼肉屋ってこう、二口にあったタレの四角いタレがあって、あの、二種類のタレ入れるみたいな、うん、多くない？昔っぽい焼肉って
多いですよ。で、本当はめったにないけど一番好きなのは塩とタレ、こっちが指定しなくても店側のおすすめで塩とタレで持ってきてくれる店が一番好き。
あれか、うん、塩レモンの寿司は勝手にも塩レモンかかってるから醤油つけないで食ってくださいみたいな。
そう、そういう店めったにないけどそっちの方が好き。
で、漬けマグロはもう漬けマグロなんで、
そうそう。
なるほどな、うん、まあ、塩焼きっていうのを、
あ、ホルモンも可能であれば、そう、あの、さっき、
好きな、ババ
はい、好きな焼肉屋の特徴で、本当もう一つ言うのであれば、うん、塩ホルモンがうまい店が、
うん。
朝日川。
塩ホルモンの店ってたまにあるわな。
いや、実際朝日川の塩ホルモンうまかったけど、
うん、
常にあれで食うって言ったらもう限られた店しか僕は無理やなとか思ってしまうけど。
ホルモンはタレじゃないと、うん、なかなか難しいですよね。
ね、てっちゃんとか特にタレに絡まして食いたい、ね。
うん、なんですけど、でもたまにやっぱりあの塩でも美味しい店があるんで、そこでひたすら島町を焼いて、
うん、
ね、一人で、
なるほど。
他の肉も頼まずひたすら島町を焼き続けるような焼肉体験が好きですね、すごく。まあただ本当はタレに憧れてます。
食えないやん。店ごとのタレの違いを楽しもうよ。その店のタレが嫌いやったらもうしょうがないけど。
うん、そうなんすね。
でも本当にいい、この店のタレうまいわってあるからね。
あります、あります。だから、さっき僕が言った途中で飽きてくるとか、そういうタイプのタレの店もあるし、全然飽きない店もあるんで、そういう違いっていうのがあるのも分かってるんですけど、僕にとって。
醤油っぽいタレと味噌っぽいタレどっちが好き？サラサラの透明っぽい醤油の店と、なんか濁ったドロッとした店と分かれるやん。
今はあえての味噌ですね。
ああ。
渋い。
醤油系のタレって、すんごい甘い場合があって、
う
ん、あの
あ、ね、
甘いタレ苦手なんすよね、自分。
味か。
そう、
タレといえば甘みなのに。
だ、そう、いや、ま、これは変色と理解してるんですけど、タレで、あの、ごくごくたまに、タレの味も選べる店があるんですよね。
あるある。ちょっと5種類ぐらいあるとことか、普通にあるからね。
5種類 ?5 種類はすげえなって思うんですけど、味噌だったら、味噌だれで、かつ、辛味のついた味が吸うんで、だからそっちの方が好きですね、自分は。まあ、好きって言えほど食ってないですし、これもどっちかといえば安パイな判断なんかもしれないですけど。
なんか塩中って中二病っぽい感じがすんねんな。
まあ、分かってるよ。分かってるよ。もうそんな話さえ。
否定してないから。否定してないからいいんじゃない、うん、
ガンダムはファーストしか認めへんみたいな感じ、うん、
それもな、話すと長いね。俺もガンダムはファーストしか面白いと思ってへんけど、それは認めてないっていう意味じゃなくて、うん、ゼータ以降がしんどいから見れないっていう、そういうだけの話やったりするから。うん、
でもファーストしか認めてないがゆえのダブルゼータと逆者好きっていうのもあるからな。
なるな、この話。
そう。だから、そんな気軽に決め打ちしないでくださいっていうことです
ね。そう。で、その、僕の好きなタレとしては、はい、僕の好きな店の一例としては、めちゃくちゃの、ニンニク効いてる醤油ダレの店があるんですよね。
あ、うまそう。そういうのがいい。
で、そことかもう、このタレ、たまらんなーって思う。うん、すんげーニンニク効いてるよなーって思って。
多分その店、やっぱり甘ダレでしょ？甘じょっぱ系でしょ？
まあ甘じょっぱ系やけど、めっちゃ肉、ニンニク効いてる。
そう。なんで、そこでスパイスとか、他の酸味とかで、ちゃんとアクセントをつけてくれてるかどうかで全然違うわけですよ。
もう一つ言うと、その店は、豚バラもメニューにある上にランチもやってるっていう最強店です。
最強
あの、豚尾さんの、
あとキムチご飯、
焼肉チェックリストで全部チェックが入ってる。
ここでいいやん、で。みたいな店、あと、あと、あの、鉄板。
あ、そうそう、ガスロースター、ガスロースターでね。うんうん、でも、豚さん、あの、豚バラは塩じゃないですか？
いや、そんなことないよ。
いや、そんなことない。うん、あ、本当、
うん、そんなことない、そんなことない。全然タレで食べますよ。
あ、そうそうそう。
タレでがっつり食べますよ。
そうそうですか。すいません。
はい、塩ではあんまり食べない
から。いや、わかった。
食べてもいいねん
けど。口聞いて、すいません。
豚尾さん、昔、ご実家の焼肉屋さんを手伝ってる時のタレの作り方で、
うん、
ほとんど砂糖や、みたいなこと言ってたのちょっと覚えてるんだけど。
そう。そう。
やっぱ焼肉のタレって砂糖なんですね。
砂糖です。あの、まあ、ミャウダーとも話したことあるんですけど、いや、まあ、違う製法でやってるとこももちろんあると思うよ。タレはもう、千差万別なんで。うん、ただ、うん、一番単純なタレの作り方として、ポピュラーなね。
うんうん、
あの、皆さんもだから家で焼肉のタレ作りたいな、店っぽい焼肉のタレ作りたいなと思うことあるでしょ
う。うん、
簡単な作り方伝授します。
伝授。
あの、お醤油と砂糖を半々ぐらいでまず混ぜてください。
半々。
うん、50-50。
ちょっとドロッとした甘い醤油になると思うんですけど。
はい。入れすぎ。
これがベースです。
半々。
これが焼肉のタレの酢のベースです。
すいません。ちょっと確認させてください。グラム数で半々ですか？
グラム数じゃないな。まあ、体積ぐらいで考えてもらったらいいかな。容器があるとしたら、半分ぐらいまで砂糖入れてください。で、残りのところを全部あの醤油で埋めてください。
ジャリジャリになりそう。
これボトルがあるとしたら、
うん、
半分ぐらいお砂糖入れたところに醤油を残り足してもらってシェイクしてください。まあ甘すぎるなと思ったらちょっと、
うん、
いやタレは火にかけない。
かけないの？
え、同じ体積やったら砂糖溶けないくないですか？
いやシェイクしたら溶ける。
溶けるんですか？
うん、溶ける。溶けないなと思ったらちょっと砂糖多すぎやから、まあその辺は自分で調整してね。うん、まあでも大体溶けると思う。半分ぐらいやったら。で、ドロッとした甘い醤油ができますよね。
はい。
あとそこに生姜とかニンニクとか、好みの薬味的なものを加えていって、整えてください。
うん、ああ。
唐辛子もいいね。
うん。
あと、リンゴすりおろすみたいな人もいますよね。
うん。
これで、あなたのオリジナル焼肉タレ完成です。まあ、しばらく寝かしとくのも忘れずに。まあ。
だから、砂糖に塩味加えてるだけって、ちゅうこっちゃ。
はい。
日本食の基本といえば、それが基本ではありますが、
ゆっくりとニンニク入れないとかね、いろいろ。
ねえ、ね
え、でもニンニク生姜っていうのは基本、ニンニク生姜唐辛子って基本的にまあ入りがちやから。
うん。
さらっとした透明バージョンのタレの作り方はちょっと違うと思います。今のとは。今のあの、いわゆるちょっと、
焼き肉タレというか、はいはいはいはい。
で、なんかあの、さらっとした系あるじゃないですか。
うん。
あれはもうちょっと砂糖少ないんやろうなと思うんですけど。
まあ、まあでもやっぱり
砂糖。粘度あんまないから。
うん、
でも砂糖は砂糖で、あと、酢が入ったりとかしてんのやろうなと思う、あっちのサラッとした系は。
酢か。
で、あんまり濁らさないから、薬味とかもあんまりむやみに入ってないでしょうね、あっちの方は。何しか焼肉のタレのベースは醤油と砂糖から始まってるっていうのは覚えとくと、うん、自分でタレ作るときに便利やと思う。
うん、
いやー、うん、なんか、すいません。外の店でタレ頼みたくなくなってきました。
まあまあまあまあまあまあ、作ろうと思ったら意外とね、作れるんで。で、あと YouTube とか見てもらったらいいと思うんですけど。
ああ、まあ、そうっすね。
あの、プロが焼肉のタレの作り方とかめちゃくちゃバラしてると思うんで。
うん、ね、砂糖を袋ごとドサって入れますよね、ああいうの見てると。
はい。あれ僕が、あの、自分ちの店でやってたことで。あの、まず、砂糖の袋をバーって切って、樽の中にダーって。
ドバドバドバドバドバドバ。
で、その後、あの、四角いね、でっかい4リットルとか5リットルとかで買ってきたあの醤油とか、ドバドバドバドバって。
ドバドバドバ。
で、かき混ぜて、とりあえずこれでベースできたから、あとは薬味を入れて、漬け込めば完成かな。
タレの完成。はい。
で、これでお店で出したら、ここの店のタレ美味しいねってめちゃくちゃ言われた。
ああ。
家でちょっとやられへんから、あの、買って帰っていいかしらみたいな。
豚尾さんも、まさとさんもタレ派なんですね。頑張って、はい、僕もタレ派目指して、タレの違い
が。でもなんか不思議なのが、そうやって作ってるって今話しましたね、タレって。
はい。
なんかスーパーとかで売ってる焼肉のタレって、焼肉屋のタレみたいなタレって少ないですよね。
ああ、そうなんですか。うん、だから。
なんかドレッシング感があるよね。は
い、そう。で、だからみんな、あの、家焼肉で不満って言ってる人の大半って、タレがいまいちみたいな言い方をするじゃないですか。
砂糖が足りない。
いや、わからん。なんで、素人でも簡単に作れるタレが、プロがその、ね、店で売るタレにあんまないのかなっていうのは。
で、ほぼほぼ砂糖と醤油なわけでしょ？
そうそうそうそうそう。
常温でもええし、長持ちするわけじゃない？
作ったらね。
まあまあ、作ったら、うん、そもそも醤油が長持ちする上にそこに砂糖入れたらより長持ちするわな。なんか
自家製焼肉のタレブーム来ていいかなって今話聞きながらすごい思った。
ああ、あんま聞かないですね、確かに。自家製の
焼肉。別にそれで別に焼き鳥のタレに流用してもいいわけやし。
いいよ、全然いいよ。
やし、もしかしたら。
なんかガーリックライスとかも使えるし。うん。
もしかしたらそれで、すき焼き作れるかもしれへんし。
うん。
すき焼きにするとね、ちょっとね、薬味感が強いから。
ベースの方のね、砂糖醤油の方で。
調整はいるわな。だしで薄めたりとかね。
なんか焼肉に唐辛子とか生姜とかニンニクとか嫌う人は嫌うやん。多分焼肉感あるわーって思っちゃうから。
ああ、まあすき焼きにしたら、ね、
別にまずくはないと思うんすけど、うん、焼肉にするとそのベースの方がいいよね。薬味のない状態の方が砂糖と醤油。
焼肉弁当とかお弁当屋さんのね。
あるある。
とか焼肉定食とかこれはただのタレ炒めじゃないのかって思うやん。何が焼肉やねんっていう。
まあそうやね。
これどう考えてもフライパンで炒めてるだけの肉やないか。
いやーまあやしそういうところで塩味なんか見たことないっすよね。全部タレやし。
塩味なんかやろうものなのかなり危険だからな、う
ん。要はタレ炒めやんかあれ。
うんそうやね。
でも美味しいわけやん。
美味しいね。
成立してるやん。焼肉や思ってた。もう焼肉屋表で食べてへんけど、
まあそういう料理としてね、うん。
まあ焼肉という冠はついてるものとしてね、はい、親しまれてるわけやんか、うん。うん。だからそれはタレがうまかってこそやと思うねんね。
はい。そうやね。
うん。なんでなんか自家製タレいいよね。広まればいいなって話しながら思った。うん。
まあ醤油とタレ混ぜるとこからしか始まらないから、皆さん全然やってください。
うん。うん、
醤油の瓶買ってきて、砂糖の袋買ってきて、うん、ドサーって混ぜて。
そうそう。ドサーです。
まあまあ、袋でやったらめちゃめちゃ量できるから、やめた方がいいと思うんですけど、
基本5対5ってこと？
そうそう、ドレッシングのあのボトルみたいなのね、うん、100均で売ってる。
うん。
あれの半分近くまで砂糖を掘り込んでから醤油残り掘り込んでもらって、シェイクしてもらったら、ベースができる。
ああ、なるほど。
うん、ああ。そこに生姜とかニンニクとか唐辛子を掘り込んでみてください。
火入れせえへんねんな。
しないしないしないしない。あんまり醤油を煮詰めるとね、良くない。
うん。
いや、もちろんその、加熱する作り方もあるとは思うよ。あるとは思うけど、
うん、
よくある焼肉のあれはしないですね、別に。うん、
他の議論で言うと、焼肉屋でライス頼むかどうかっていうのは結構でかい議論になると思うんですけど、坂谷はライス頼まない方なんですけども
。なぜ？
ライス頼んだらいいの分かってるんですけど。
分かって
る
のに。
分かって、
結論出て
るのに。結論出てるんですけど、まあ、まず、ビール飲むっていうのがまず一つあって、
はい、
うん、まあ、ビールとライスがあまり合わないっていうのもあるし、で、30ぐらいになった頃から健康に気を使って、焼肉行く時ぐらいはライス我慢しようって思い始めて、なんとなく今に至る。 たりますね。いや、はいはいはい、ライス頼んだら、うまいのは分かってるんですけど、結局頼まないことが多いっすね。
ライス頼むね、問題点が1点だけあって。
ああ、あるんすか。
1点だけ不安要素があって。
不安要素。
その店のライスがまずいっていう。
焼肉屋でライス売りにしてる店ってあんまりないっすもんね。あるけど。
あるけど、だからその店のライスがいまいち自分好みじゃないライスの場合は頼みたくても頼みたくないじゃないですか。
焼肉大工のライスはうまいっすけどね。
わかったらいいんすよ。でも、うまくない店も、いや、僕の個人的な意見はべちゃ飯嫌いなんで、べちゃ飯の焼肉屋やったらライス絶対頼みたくないなと思う。
肉と食べるんだったら、ちょっと辛めの方がいいですよね、それは。
そう。
多分。
それで言ったらね、この間その取材で行った。
取材で行った。
明月館京橋店の、焼肉ランチ、
うん。
で、ご飯食べ放題やったんですよ。
はいはいはいはい。
ご飯硬くて最高でしたね。肉もうまかったけど。
おかわりしました。
したした。
した。
最高。こうでしたね。ここめちゃくちゃ米うまいやん。で、米うまい店に限って、おかわり言ってくださいね、みたいな。
ああ。
しかも大柄の女の人が。
大柄の女の人が。
説得力しかないと思って。で、大丈夫でしょ、どうしますみたいな。
うん、なんか、イメージですけど、積極的におかわりさせてくれる店の米はうまい気がする。
自信ありな
んや。片手までやってるおかわり自由じゃない店はあんまり美味しくない気がする。
僕も、一人焼肉やったら頼みますね。何人かで行った時は、お酒でやり過ごすことが多いけど。
うん、あ、僕も飲みで焼肉使ったらさすがにライスはね、頼まないかもしれん。
うん、え、それは違いあるんだ。
ある。うん、だって、なんかライスってこの一人用感がすごいやん。
ああ、うん、まあ、やし。
なんかこいつだけ締めに入ってるみたいな雰囲気出しなが
ら。まあ。ライス食ったら終了みたいなとこあるからね。
で、あと食って、うん、自分だけなんかもう、満足感出しても仕方ない。
うん。
さすがにそれはしないかなと思うけど、一人の時は頼んだ方がいいなっていう結論になってる。
うん。
じゃあ、豚尾さんとマサトさんが二人で焼肉屋行ったらライス頼むんですか？
いや、頼まへんと思うね。
あ、頼まへんと。だってそれは、締めに入っちゃってる雰囲気だ。
うん、焼肉食べ終わってから、ヨスコーラーメンでも行きますみたいな感じで、
ね。ああ、そう。
豚尾さんと二人やったら。
そういう感じ。
もっと言うと、最近思ったことがあって、
はい、
焼肉屋で酒飲まなくていいなっていう。
ああ、そこまで行かれました。
なんかね、酒飲むとね、まあ、いろいろ、イラつく。
イラつく
焼肉屋で。人と行くときはいいよ。別に、こう、のんびり、こう、酒飲みながら、適当に焼きながら、つまんときゃいいから、一人で行ったら、忙しい、もう、酒飲んで、見ながら焼いて。
わかるわかる。僕もね、ビールは絶対瓶ビール派なんですよ。
うん。
まあ、ビールなんて、ビアガーデンとか、
ビアホールとかね。
うん、キリンシティとかね。
そういう、そういうとこに行った以外は、瓶ビール派やねんけど、
うん、
焼肉に関しては、生ビールを言うのよ。なぜかというと、
うん、
自分で焼いて、で、白ご飯もあって、で、ビールも自分で手酌でついでってなったら、忙しすぎんのよ、ほんまに。
大渋滞よね。
だから、一個工程を減らすために、まあ、酒も飲みたい、肉も食いたい、ご飯も食いたいやから。
うん、でも、酒とご飯ってね、両立難しいのよ。
うん、そうよね。
だからさっきご飯っていうことを選んだ以上は、二頭追うべきじゃないって気づいてきた、最近。
うん、うん。一人しゃぶ用もめっちゃ忙しいからね。
そう。だから焼肉屋ではもうご飯と肉に集中して飲みたかったら出てから飲んだのがいいと思った。
そこまで。
っていうのも。覚悟で。そうそう。だから今までちょっとね、オールインワンしようとしすぎてったのが、大渋滞を招いて、楽しみを減じてた部分があるっていうのを反省して、ランチが余計いいってなった。
ああ、なるほどね、うん。
ランチで絶対もうご飯に集中できるやん。ご飯ついてきたり、来たりするし。で、ランチでもっと食いたかったら別にランチで追加できたりとか、単品頼めたりとかもするやん。ランチが一番純粋に焼肉、向き合えるって最近気づいてきたんで、ランチをなんかめっちゃ攻めてる。
ランチでもビール頼みたくなってしまうところはあるけれども。わかるわかる。
僕もそうやったけど、だからもうそこはもう別に出て他の店立ち飲みとか行ってもいいよねっていう自分を落ち着かしてる。
なるほど。
だから焼肉の純度下げたくないっていうか。てかもう忙しいんで、はっきり言って。 孤独のグルメのおろうちゃんが一人焼肉ってなんか忙しいな、ははとかって言ったけど、
うん、
あいつ酒飲んでないやん。
はいはいはい。
そうですね、下戸やからね、うん。
そう、酒飲んでなくて飯だけで食ってるくせに忙しいな、ははとかって言っちゃってる、
うん、
ものが焼肉やのに、僕らはそこに酒加えてるわけですよ。
下手したビンビールで手弱も加えてるっていう。
そらね、うん、焼くのに夢中になってビールがなんかぬるくなってんなって熱で。ってなるわ。
そやね。うん。で、なんかさ、タレの小鉢とかさ、いっぱい並ぶじゃないですか、一人でも。
そう。
うん、
そう。
なんか、それにさらに瓶ビールの瓶とグラスとってなんかもう、うん、わやわやわーになっちゃうから、うんうん。
やっぱりね、焼肉はね、ガツンと焼肉食って、
うん、
よし、立ち飲みかなんか行くか、っつって。逆でもいいし、別に飲んだ後に、よし、焼肉入れていくかって。まあ、締めのあのラーメンみたいな感じで。ラーメン屋でビール頼まないでしょ。まあ、頼む人いるか。
たまに頼むけど。我々もね、人生で言うと折り返し地点を通過して、そろそろ引き算を覚えていく年代に入ってますからね。それが正しいような気もちょっとしてますけど。
そう、使い分け、使い分け。
うん。でも、うん、結局ビール頼んで
そう。まさに引き算やな。うん。焼肉マイナスビールっていうのは、なかなか勇気いる行動やな。
勇気、いや。
うん、最初の一杯だけでもでもいいけどね。
ああ、それは許してくれるんですね。
焼き始める前にグイって飲む。
そうそうそう
。うん、
で、あとね、この焼肉からビールを削ることによって得られるものがめちゃくちゃあって。
めちゃくちゃあんの？
焼肉屋のビールってなんかちょっと高いんですよ。
あ、高い。確かに。
焼肉屋にカコつけて。
そう、割高ですよね。確かにね。
あの、焼肉からね、ビールを引いた時のね、値段のすっきりさがすごいよ。
ああ、わかりますわ。焼肉屋って高いイメージやけど、冷静になってあの、酒の値段引いたら大したことないなってなったりしますもんね、それ。
あるあるあるあるある。酒類は全部酒の専門店に任すかみたいな。
ああ。
立ち飲み屋という。
まあ、それこそね、焼肉屋と立ち飲み屋比較したら全く同じビールが出てるにもかかわらず、半額ぐらい違うからね。
しかも焼肉屋のビールが一番いいコンディション出してくれるとは限らんじゃん。
うん。
何やったらちょっとぬるいビールでされて。
まあこだわってる店はこだわってるけどね。でも瓶ビールまでこだわってるというか、どっちかといえば生ビールの方にこだわってる店の方が多いかな。どっちかといえば。
だやっぱり持ちは持ちややな。
ブタオさんめちゃめちゃ焼肉と向き合ってますね。
と向き合ってるよ。だからなんで今飲まないといけないのみたいなところまで来た。
それは、
はい。ちょっと難しいかな、うん、僕は今行くには。
そうっすよね。う
ん、え、集中して楽しんでから別に次の店で飲めばいいやんって。
だって。
だって焼肉ってさ、ちょっと時間長いやん。1時間ぐらい滞在するじゃない一人でも。
そうですね。
やっぱりちょっとお酒そこで抜くんはなんか飲みたい。
勇気がいる選択。
そう。で、だってごちそうやし、焼肉って、あくまでも、
うん。
なんか仕事をやりきった後で、挑む飯やから、
うん、
やっぱそこにはお疲れさんのビールなり、ハイボールなり。
欲しいですよね。
あって欲しいよね。うん、
ねえ。いや、やし、重々、うん、に焼けた肉を口に放り込んで、うまいってなった後に、うん、そこからビールでキュッて追いかけたくなる。ね、じゃない、それは。
でも、忙しいね。
ま、
焼いて、タレつけて、口に放り込んで、ビールを流し込んで、で、口をおしぼりで拭いてとか、やらなあかんこといっぱいある。
あ、
ま
あ
な、確かに。
まあ、そうですな。うん、
カルビの王様っていうチェーン店あるのよ、大阪。藤井寺が本店なのかな。で、基本的に八尾藤井寺、河内長野っていう配置なんですけど、なぜか京阪沿線の古川橋駅前にポツンとあって、
うん、カルビの王様が。
もういかにもなんかチェーン店の、その名前もまあそれやし、カルビの王様やし、なんか、侮ってたのよね、何十年も。
はい、はい、確かに。うん、僕も、ある種、大道門あたりも、侮っていうとこがあるんで。
まあそうですね、
うん。うん。
大道門、京橋店も、この間初めて行ったからね、このラジオあるっていうことで。あの、まあ、うまいんでしょうね、とは思ってたけど、別に、ね、京橋で行かなくても、とかって思ってたんですけど、大道門他の店は行ったことあるんで。でも、京橋店うまかったわ、大道門も。
うまかった。
で、カルビの王様、古川橋店も僕、たまに行くんですけど、
うん、
ここのランチもうまいのよ。
また。
ランチと、あと夜も行くんですけど、で、ここ豚バラもね、実はうまくて、
うん、
いい店やなと思うけど、ビールとか頼むと本当に忙しいから、もう頼むのやめたって、向き合おう
と。お二人は、はい、叙々苑って行ったことあります？
ない。
ある。
ああ、豚さん。
ある。
歌舞伎町の叙々苑行ったこと。
だから高い焼肉チェーンの代表みたいなとこですよね。うん、僕は行ったことないんやけど、一、ね、回ぐらいは行ってみたいなと思ってるんですけど、どない？どない？美味しかったんやっぱり。高いだけあるって感じ？
一人一万円、いや、当時ね。
うん。
ぐらいやって。たかな。
まあ、
じゃあ今、いやでもあの一万五千円ぐらいか。うん、
今ちょっとあのジョジョ園の歌舞伎町店見てるんですけど、
うん、
一番安いコースが一万五千円ぐらい。
うん、まあそんなもんでしょう、ね。
言うた通りやな、う
ん。
当時は確か二人で行って二万円ぐらいのもんやった気がするんですけど、あんまり詳しくは覚えてないけど、うん、適当なコース頼んだと思うんですが、いわゆるあの今で言う A5 肉みたいなやつを売りにしてて、
うんうん、
油っぽいなと思いましたね。
刺しが入りまくってる。
そうそうそうそう。
まあ、そうなりますわね。
うん、
あ、じゃあ、ブタオさん的には、また行きたいなって感じにはならなかったってことですか？
悪くないけど、別に、ここじゃないとっていうのでもなかったですね。
バンボシの方がいいやん。
バンボシの方
がいい。バンボシはもう何回も行きたかったよね。いやでも結局ある程度の値段の店とかでやってたら変な差し入れてどないやみたいなこと言いたくなるよね。いやでも基本的にはあんまり、じゃあ白い肉とか美味しいと思わんのよね。
まあ、
やっぱ赤身が絶対うまいなっていうのはあるんで。
まあでもごちそう感はあるよね。やっぱ刺し。
そうそうそうそう。美味しさじゃないやん。本人の納得度みたいなところあるやん。
うんうん。いわゆる映えみたいな。うん、
そうそうそうそう。で、その納得に付き合う筋合いないなみたいなのもこっちあるから。
はいはい。
だからそういうのって実に追い始めますよね。
好きな店の話します。僕の好きな店は岩崎塾です。あの、いろんな店行きましたけど、結局岩崎塾が一番好き。序盤で散々ディスられた七輪で出てきて、はいはい、ホルモン盛り合わせをひたすら食べるやつね、
うん。
これもちょっと引き算的な話なんかもしれないですけど、いろんな店行って、まあいろんな焼肉食べましたけど、なんかもうそんなにあの肉がどうしても食べたいって感じじゃなくなってきてはいるんですよ。だから、はい、焼肉を食べたいだけというか。
ああ、わかるわかる。うん、特定の部位が食いたいわけじゃないもんな。
そう。あれが食べたい。
美味しかったら何でもいいやっていう。
そう。普通に行って、何も考えずに、ビールと盛り合わせだけ頼んで、で、その盛り合わせで、めちゃくちゃ満足して、出て、安い、みたいな。岩崎塾。
何やったらなんか火でなんか炙ってたら満足みたいなところ。
そう。岩崎塾って、大阪にしかないチェーン店ですいませんね。大阪にはいっぱいありますけどね。
本店は、トガノ町やったっけ、
うん、そう、トガノ町。ちょっとおしゃれになったりもしたんですよ。
うん
うん、
大阪行った頃は行ってたんですけど、東京には全然なくて、で、この放送を問うにあたって、東京でも岩崎塾みたいな店ないかなって、チャット GPT に聞いたら、神田に岩崎塾で修行した人が出してる店があるっていう風になって、ホルモン焼肉うまうまって店なんですけども、店が小さくて予約もできひんから、めちゃくちゃ行きづらいっていうのが分かって、で、3回行って、3回目でようやく入れて、おとついか土曜日に行ってすげえ満足したっていう。
行ってきた。そのままやった、はい、岩崎塾。
そのままでしたね。盛り合わせって頼んだら牛のホルモンを甘辛いタレで盛り合わせで出してくれるっていう、うん、案外ないんですよねこれが、
うん、岩崎塾ってもうボールにね山盛りして、ね、
そういう
300グラムとか、
そうそう、雑な一人前400グラム500グラムの世界でボールでドーンって出てきて、それをひたすら焼いて食べて帰ってくださいみたいな、あのスタイルが。
お手余すぐらい出てくるからな。
そう、あの、食べ放題行くんだったら岩崎塾なんですよね、僕は。岩崎塾でも実質食べ放題みたいなもんなんで。
だ、持て余すからな、食べ放題より持て余すからな。
そう、持て余すんで。でも、岩崎塾に関しては、あの、自分が食べれるグラム数より、もうちょっと多めで頼んだ方がいいですよ。案外食えるんで、400ぐらいやったら全然普通に食べれるんで、僕が好きな焼肉屋は結局いろいろ何周もして岩 岩崎塾に落ち着いたって感じなんすよね。
真の岩崎塾ファンは ISJ って呼んでますからね。
そういうふうに言うの、岩崎塾のことを、うん。多分、世の中には岩崎塾より美味しいホルモン焼肉とかあると思うねんけど、
う
ん、
あるでしょうね、
あると思うんですけど。
めちゃくちゃうまいわけじゃないからな。
そう。そうなんですよ。東京でも美味しいと言われている店にも行って、ホルモンも食べたけど、そこまで変わんないんですよね。まあ、岩崎塾が十分うまいっていうのもあるんですけど、言うほど大げさに騒ぎ立てるほど変わんないですよ。じゃあ。
今までね、ホルモンうまかったんて、南大阪で焼肉食った時ぐらいやからな。
ああ。うん。屠殺場の近くってこと？
羽曳野とか。
うん。
え、こんな店がこんなうまいのみたいな。だから、どぎも抜かれたんで、別に高くもなくて、高くもないし、チェーン店っぽい店やのに、なんかめちゃくちゃうまいやん、とか言って、これが、この地域の力か、みたいな。うん、
ああ、羽曳野とかはね。は
い、そう。
あの、補足ですけど、大阪の南部にある食肉で有名な町ですけども
。めっちゃ言葉選んでる。めっちゃ言葉選んでる。
うだくでええよ別に、それぐらい言うよ、ラジオ食堂では、うん。あえて言う必要ないかなって思っただけで、まあ、そう。
なんちゅうの、てっちゃんにしろ、その、島町とか、なんか、別次元の癖のなさやな、みたいな。
昔やってたネイチャージモンって漫画の中で出てきてましたけど、朝締めのホルモンが出てくるってほんまかいなって思いますけど。
あの鶏肉はね聞くけどね、朝引き鶏とかは聞くけど、
うん、朝締め朝引きのホルモン出んのそんなんて。日本って BSE 検査をしないといけないんで、どんだけ新鮮って言われてる店とか精肉店でも昨日さばいた肉なんですよね、基本的には、うん、でも羽引きのでは当日食べれるって言われててほんまかいなって思いましたけどね。
そういうところで食べるとすごいから、まあそれ基準に考えると別に、まあそういうところのレベルじゃなければ、
じゃなければ、
まあ、1戦ぐらいかなみたいな。
そこまで変わんないんで、あ、じゃあボードにどちゃって出てくるやつでええわってなって、いやうまいしなって、うん、まあ、
逆に別にうまいけどそこまで僕もたまに食べに行かないと収まらんわなんて思わないからね。うまかったなーで終わりやかな。
そう。そういう焼肉との距離感がそんな感じになってるんで、うん、今回神田でそういう店見つけられてよかったですけど。
あ、そう。
焼肉ホルモンうまうまっていう店なんですけど、すげーおすすめなんで、関東で岩崎塾の味が恋しいと思ってる人はぜひ行ってください、うん。まあもちろん岩崎塾よりは高いですけどね。まあそれはしょうがない。
まあ。
東京。
関東価格ということで。
関東価格ということ
で。あ、でも岩崎塾も今高いよ。
あ、ほんま。昔みたいにビール頼んで3000円とか無理な
かな。はい。もうちょい。久々行きたいな。ブタオさん行きましょうね。
岩崎塾。
うん。
おしゃれになってるしね。
はい、ISJ行こうぜ。
岩崎塾も。
天禄でも、戸賀野町でも、うん。
うん。僕ね、天満のポパイっていう焼肉屋。う
ん、
ポパイっていう焼肉屋、知らん。
裏通りにあるんですけど、
うん、
そこ別に安くないんですけど、はい、めちゃめちゃ高いとかもないよ。別に高級店でもないから。
はい。
はい。
そこうまかったなと思ってびっくりした。2回ぐらい行ったことあるんですけど、ここうまいなと思ってて、船木正勝の YouTube 見てたんですよ。まあよく見るんですけど、YouTube。
パンクダシスト。船木正勝さん。
あのプロレスラー。
プロレスラー。
ああ、そうなんや。
一世を風靡した、秒殺っていう言葉を流行らしたプロレスラー。
あの、ヒクソングデーシーに秒殺された船木さん。
う
ん、
秒殺は言い過ぎやけど、かなり、高田氏はもうめちゃくちゃ2連敗したんですけど、船木氏は結構いいとこまで行ったっていう。
もうプロレスラーの説明、もうええで。
うん、もう
ええ。プロレスラーって分かっただけでええから。それがオーナーの店？
全然違います。
違うんかい。
今日は僕がたまに行くあの焼肉店紹介させてもらいますって言って。
ああ、なるほど。
パパイやんって思って、ここ、船木選手来るんかいやと思ってびっくりしたっていう。ここはなかなか美味しくて、とかって言って話して。
ほう。
ああ、船木氏も美味しいってこう思ってんねんなっていう、口の声でプロレスラー。
ね、ああ、それこそね、船木さんクラスやったら、叙々苑なんか死ぬほど行ってるでしょうからね。それでも、一番目パッと出てくるってことは、うまいんでしょうねと。あと、
ここで YouTube 撮ってましたね。
食べログ見てるんですけど、焼肉ポパイ 3.57 なんで、人気はある店ですね、多分。
ポパイ良かった
よ。骨付きカルビあるやん。
あるある。
懐かしい。
っぽい店やっちゃう、昔っぽい店。
特徴骨付きカルビもあるやん。
うん。うまかった気がする。ここはね、僕、 の、凝り固まった焼肉感がちょっとほぐされましたね。牛肉なんて別にうまくないやんとか思って、あ、ここは美味しいね、みたいな。
めちゃめちゃ豚尾さんの人生で革命的な店じゃないですかっていうことは。
ケチでおなじみの豚尾さんにしては、ここ高くない？
結構、まあ値段は高いっぽい、
ね。だからそんなにいかない。
だけど、とっておきで行ったんや。へぇ、よっぽどなんやろな。
5000円ぐらいかな。
うん。お酒も入れて？
そうそうそうそうそう。
うん、あ、じゃあ、じゃあ、
お酒入れて5、6000円。だお酒入れんかったら多分安いと思う。もっと、うん。お酒好き放題飲んで、そんな感じよ。うん
うん、ユッケとかも丸出してくれてんのね。
マサトさんの好きな店教えてくださいよ。
は
い、
僕前にも言ったけど、炒めの焼肉とも。
ライスがうまい店。
そうそう、坂谷お兄ちゃんも言ったと思うねんけど、それをまた言うのは芸がないから、もう一個。
はい、
今の職場の近くにある、
はい、
焼肉ホルモンザクロ。
お
豊中のホタルガ池。
ホタルガ池。
ホタルガ池の業務スーパーの2階にある焼肉屋さん。
いい場所
に、
ね、いい店。
うん、ここがね、でっかく看板で、肉と米がうまくて安いだけの店って書いてあるね。
すげえな。
すげえな。
うん。
品ありやん。
堂々とそれを書いてあって、まあ僕みたいな貧民は安いかとは思うねんけど、まあまあまあ焼肉屋としては平均値です、
ね。値段がね。
値段がね。
うん、
でも、お米がね、焼肉屋で米食うかどうか問題あったけど、う
ん、はい、
ここはぜひ飯食うてほしい。
あ、
うん、普通の白ご飯以外に釜炊きご飯っていうこだわりメニューがあって、
すげえ、
入り口入ったらもうそこでシューシューシューシュー言うて釜で炊いてんのよ。
うん、
しかもそれは一人前ずつ。ちっさい釜陶器で炊いて、
はいはいはい、
で、釜炊きご飯を結構とんのよ。
なんか、690円って書いてあるけど。
ああ、そうそうそうそうそうそう。普通のご飯は、大ライスでも300円やねんけど、釜炊きご飯は690円とんのよね。
結構、うん、自信あるんやね、それは。
そうそうそう、倍取ってるから、うん。うん、だから、美味しいと思うよ。うん。食べたことないけど。
食べたことないんか。
ああ。
ないんか。
うん、ない。僕はここは肉とハイボールしかたしなんだことがないんですけど。
ライスもないんかい。
まあまあ、はい。まあまあ、近所で、
うん。
うん。いい感じの焼肉屋ですわ。
あ、
うん、チェーン店というほどにはね、そんなに店舗もなくて。
うん。
セミチェーン店みたいなところかな。
あ、でも、ライス食べてみたいな、ここで。
うん。いや、ほんまになんかね、おー、絶対美味しいやんっていう感じやね。入り口入ったらまずそこで、ライスがこう、シューシューシューシューって言うて、流れてて。蓋がポコポコポコポコ動いてる感じ。わかる？なんかジブリ映画みたいに。
あ、まあまあまあまあまあまあ、わかるよ。
なんで、
ぜひ。
はい、焼肉とももいいと思いますし、まあそこもどっかサンダの真ん中の田舎の方の米使ってるらしいんで、美味しいと思うし、焼肉ホルモンザクラも米が美味しい、いい店だと思います。
へー、ありがとうございます。うん、今見てるんですけど、はい、愛知県にいっぱいあるんですね、うん、この店。
そやな、愛知県発祥なんかな。
かもしんないし、うん、愛知県、焼肉多いな。感動の肉と米で、今調子のいいのも愛知県やし、あと焼肉キングも愛知県やし、
うん、
愛知県、焼肉チェーン店の聖地みたいになってる。
なんでホタルガ池って思っちゃうけど、
うん。大阪はなんか変なとこにしかないね。ホタルガ池とか、うん、平野とか。なんでこんなとこにあんねやっていうとこ。うん、
小倉って焼肉めちゃくちゃ盛んで。
はいはいはい。
九州の？
九州小倉。
はいはい。うん。
そこの飲み屋街にある樹楽園っていう店行ったんすよね。
うん。
で、そこで食って肉のレベルと値段のレベルの高さにびっくりして。
ああ。
そこは韓国系の人がやってる店やったんですけど、メニューの充実度と、その味と値段のクオリティがもう、本当にたまげるレベルやって、小倉ってこんなに、この焼肉屋そういえば多いなっていう、韓国に近いっていうのもあるんですけど、
うん、
九州って。昔からその、半島の人たちがよく移住してきた場所でもあるっていうのもあって、もうあるんですが、小倉が焼肉の街ってあまり知らなかったんで、衝撃でしたね。うん、で、その辺で他の焼肉屋行った人に、言 わすと、うん、近くにソウルっていう店があって、はい、ソウルに比べたらこの店はまだまだやみたいなこと言ったからここよりうまいのがあるのみたいな値段もその別にそっちが高いとかじゃなくて、同じような調子でその上位互換であるねみたいな、食ってないからそっちが本当に完全にうまいことは知らないんですけど、こんなんまだそこに比べたら小物やからっていうレベルで僕はドキも抜かれたんで、小倉っていうのはむちゃくちゃにレベルの高い街なのかもしれんと思いました。
あ、
なので小倉行く人は焼肉行ってみてください。
あ、僕も小倉で焼肉食べたことないんで、ちょっと思い出したことがあって、焼肉の漫画ってほとんどないんですけども、10年前ぐらいに漫画コダクかどっかでやってたプルコギっていう焼肉の漫画があったんですけども、
あるんや、
富澤潤が書いてたやつがあったんですけど、確かそれの舞台小倉でしたわ。
マジでね、
漫画その僕が知ってる限り唯一の焼肉漫画の舞台が小倉で、そこで伝説の焼肉王やったかな、なんかそんな感じのジジイが出てくるみたいな、そんな漫画やったんですけど、小倉ってそうなんです、焼肉の
聖地。それ焼肉の漫画の舞台になってもおかしくないかもしれん。
うん。
いや、実際にすごいレベルの高さを感じた。つか肉がね、まず有名なんで、小倉って、そもそも。肉肉うどんって言って、肉が山盛り入ったうどんがご当地メニューとしてある時点で、
あ、はい、
相当肉に自信ありなんやろね。海産物と肉の街なんやろね。
最高の街じゃないですか。それやった、それやった。
海近いしね。
それ以外別にいらんレベルで。
そう、海産物と肉に自信のある街だと思うんですよ、小倉って。どうも。いや、で、小倉の焼肉は本当にね、ただならぬ店がある感じがするんで、僕は一旦味わっただけで、度肝も抜かれたんで、
いいっすね、
ぜひ、はい、ぜひ皆さん、小倉で焼肉を探訪してみてください。
はい。お疲れ様でーす。まだまだ喋ることも多いと思いますが。
お腹減ってきた。
お腹減ってきた。お腹減りますね。
焼肉食べたい。鶏焼肉とか行った話とかもできなかった。
鶏焼肉もうまいんすよね。テーマの鶏吉フーズみたいなところですよね。
そう。まあ言ったら、うちの近所に鶏焼肉の専門店がなぜかあって。
ああ、なぜか。
気になってたんですけど、行ったんですけど、これはこれで、すごいなぁ、みたいな。
ブダダなんか言い残したこと他あります？
焼肉のね、好きなサイドメニューといえば、最近定食よく食ってるって言ったのランチの、
うん、
でそうなったら絶対スープついてくるのよね、なんか知らんけど、
うん、
でそれで定食についてくるスープで焼肉屋のそのスープがわかるわけやん、
うん、
やっぱり焼肉屋ってスープってなんか妙に頼む人が多いから力入れてんのか知らんけど、なんか悪くないよな。
うん、美味しいですね。
赤目スープ的なやつね。
僕はライス頼まない代わりにスープは結構な確率で頼みますね。
なんで？なんで？
締めが欲しくなるけど、ライス我慢してスープみたいな、そういう。
液体を入れるの、ね、
そう、野菜と、それで自分を騙してるというか。いや、でも、焼肉屋のスープ、うまいですね。ユッケジャンスープとかね、テグタンスープとかね。
あと、サラダな。
サラダ。
サラダもうまい店ありますよね、なんかね。
焼肉でサラダってほとんど食べたことがないっす。
焼肉屋ってなんかサラダ多くない？
チョデギサラダとか出す店多いですけどね。
そう、なんか野菜サラダとかミックスサラダとかそういうやつも、なんか意外とあるでしょ、焼肉屋って。ああいうとこのサラダって美味しいやつが紛れてる。僕頼まないんですけど、あんまり、
うん。
頼まないけど、たまに食べたらやばい店もある。
ドレッシングがうまいのよね。
総合芸術やからな、サラダっていうのは、
うん。
生野菜じゃないからね。生野菜をボンって出されたら、それって焼き野菜と変わらんからな。ドレッシングとか含めてレベルの高い店はありますよね。サラダ。
マサトさん好きなサイドメニューとかあります？
スープはそうやし、あと、う
ん、
ユッケビビンバとかは頼んだことない。
ない。ないんか。
なぜなら白ご飯を頼むから。
そうやね、
うん。
そうやね。ビビンバとかユッケとかだったら単品でいいもんな。
うん。あ、でも、サイドメニューというよりかは、昔、小学校の時ぐらいから親に焼肉連れて行ってもらった時に、
うん、
ガムもらえるやん。
今でももらえる。
ブラックブラックとか、うん、焼肉だけガムもらえるって特別な感情になってた。
確か
なんか嬉しかった。
今もだってもあんま食べへんけどね、
うん、
ガム。
そうやねんな。でも昔はすごい嬉しかった。それで親の車に FM が流れてて、それをくちゃくちゃガム噛みながら家まで帰って って言った頃、家族が仲良かった。
仲良かった。
帰ってこないね、
はい。思い出しました。はい、うん、両親とは8年会ってません。はい。
そう。
焼肉のお話してたら、いつまででも止まらないですね、本当に。
そうやね。まあ、うん。
いつまでも焼き続けてしまう。
うん。本当は、焼肉の俺のフルコース発表とかしようって思ってたんですけど。
俺のフルコースって何なの？
もう大体、注文する、ものはもう大体言ってるんでね、
なるほどな。自分の定番メニュー。
定番メニューは言って。てるんでね。あと言ってなかったんで言うと、アゴの塩焼きっすね、自分の場合は。
何それ？
津波みたいなもんなんですけど、牛のアゴのところの部位で、
うん、ちょっと歯ごたえあるとこ。
そう、うん、多分ですけど、尼崎市、うん、僕の出身地の尼崎市で出る可能性がすげえ高いんですよ。
へ、
うん、尼崎の結構ソウルフード的な立ち位置に実はあるんじゃないかって思うんですけど、あのアゴ、
うん、
大体の店でアゴの塩焼きってあって、焼き肉屋行ったら、で、うん、お好み焼き屋行っても結構出てくるんですよ、アゴ塩って。
ほんまに地域メニューやな。
僕は関西は結構そこら中にあるもんやとばっかり思ってたんですけど、
聞いたことなか
った、ね、聞いたこと。尼崎はそこら中で出るんですよね。あれが東京ではほぼないから、
とか大阪でもないって。だから
いや、だってこの前豚尾さんがあのチャットに流してくれた写真にアゴ塩って書いてあった。
そう、全然気づかなかったけどあんねんなと思って。あの店はね、昭和ホルモンっていう大阪特有のチェーン店なんですよ。で、何周年記念とかって言って半額セールとかやってたから。
半額セールってとんでもないセールですね。
そうそうそう、ハイボール3杯飲んである程度焼いて食べて900何本とか。
とんでもない店。
ここ総本店は南みたいなんですよね。
あ、なるほどね。
で、玉造りとか、八天神とか、森口とか、千林、京橋、道頓堀、重曹、添右衛門町。で、僕は梅田の東通り店行ったんですよ。尼崎にはないですね、ここは。
あ、別にいいけど、うん。
ないけど、その顎塩になる
ものが。顎、塩とは限らないですけど、まあ、僕が見てる範囲で言うと、99% 塩で出てくるんですけど、顎ね。
メニューも顎塩って書いてある。
はい。
尼崎の人がなんかな。
つだみみたいなもんなんですけど、
うん、
歯応え系で、噛めば噛むほど旨味が出てきて、ほんのちょっとでビール一杯いけるみたいな感じのメニューで、尼崎のソウルメニューだったんだなって最近分かったという。
マジで人生で遭遇したことないからね。この店にあるって言われて、あ、ほんまやと思って、そんなん見てへんかったわ。
うまいっすよ、アゴは。ぜひ大阪来て昭和ホルモンとか尼崎の焼肉屋行ったら頼んでみてください。
大阪ですらない。
いや、昭和ホルモン行ったら頼めるじゃないですか。
頼めるね、
アゴ。
でも昭和ホルモンの方がうまいかどうか僕食ってないから分かんないですよ。
分かんない、ね、いや、まあ、うん、そんな変わんないと思いますけどね。
まあまあ、
まあまあ、という、僕のフルコースプラスワンでしたけども、豚尾さんなんか言ってなかった焼肉のメニューとかあります？
別に気を照らったもの食いたいわけじゃなくて、さっき言ったみたいにほんまに増えて美味しかったら何でもええみたいなところではあるんですけど、
うん、
こうホルモンとか見てもメニューとかやたら最近細分化してくるやん。
あー、まああんま変わんないですよね、実際問題として。そ
う、もういいえんってなってる。結局、その細分化されたエクにホルモン盛り合わせみたいなメニューがあったら、これ何が入ってんのって言ったら、結構その場その海苔で入れてますとかって言われたら、じゃあ細分化すんなよって気持ちになる。
ですね。
細分化したいだけみたいなとこあるんでしょうね。あ、でもジンギスカンとかああいう系があると頼んでしまう、ラムとかああいう。たまにあるじゃないですか。
ある。
ラム系。
ある。
ラムとかマトンとかいうの。
頼んじゃいますよね。
一人前は食べてみたいとかって思って。このメニューがあるのって四国やったりとか、小倉とかもあったんよね。ラムとか。
ラムあったんだ。
やっぱうまい。そういうところにあるやつ。
マサトさん、なんか、追加で喋りたいメニューとかあります？
ええー、まあ、散々焼肉のこと喋ってきましたけど。
けど。
お腹空いてきましたね。
やっぱ、焼肉に関しても、やっぱ何を食べるかとか、どの部位を食べるかとか、ガスだの、炭だの、言うてましたけど。
言うてましたけど。
やっぱ、誰と食べるかが、重要かなっていう。
何を食べるではなく、うん、いつもやんけ、もうそれ。
散々一人焼肉の話もしたやん、もう。僕は一人焼肉の方が好きです。